聖書を朗読します。旧約聖書詩編139編1節から10節。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。次に新約聖書マルコによる福音書6章1節から6節。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。
ただいま、ずっと学び始めております。マルコによる福音書、その6章の初めに記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここには、主イエスが ご自分の生まれ故郷であるナザレという村に帰られた時のことが語られています。故郷に帰ったと言いましても、毎日忙しい 中で休暇を取って、少し休憩するために帰省をしたというのではありません。すでにこの時、主イエスはあちらこちらの町や村を回って、神の国の福音を伝えておられた。そのイエス様が、自分の故郷であるナザレにも福音を伝えたい。そして人々を神の国の福音の中に招こう。そういう思いを持って、この村に来られたのです。で、そこでどんなことが起こったのか。そのことが、今日の箇所の、中心になってまいります。では実際ここで何が起こったのか。端的にこの点について言いますと、3節の終わりのところにありますね。このように人々はイエスにつまずいた。このように人々はイエスにつまずいた。さらに終わりの5節6節を見ますと、こう言われています。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そ そして人々の不信仰に驚かれた。まあ、締めくくりとして人々の不信仰ということが指摘されております。しかもイエス様が驚くほどの不信仰であった、そういうのです。しかしそもそもこの不信仰とは何でしょう。ナザレの人々はただ単純に神など信じない、神の奇跡などありえない、まあ、そう言っていたわけではありません。むしろ初めの方で言われておりますように、人々はイエス様の語る言葉、またなさるその御業の中に、もう神から来る、天から来る知恵と力とをやはり感じ取らずにはおれなかったんですね。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵と、その手で行われるこのような奇跡は一体何だろう。彼らは驚いたんです。単なる人間の技ではない。驚くばかりの神の御業に彼らは触れたんです。ただしかしそれが信仰に結びつかない。自分たちが触れたはずの神ご自身の力と、目の前にいて自分たちが昔からよく知っているイエス様とが結びついてこない。そこでつまずいていく。そういうことが起こる。まあ、不思議といえば不思議かもしれません。でもよく考えると、よくわかるような気がすると思うんですね。今自分たちの目の前に、神様ご自身が来られたように、豊かな御言葉が語られる。力強い御業がなされる。奇跡が行われる。はじめはそれにハッと、目を見開かされるように驚くのです。でも、しばらくすると、いや、目の前にいるのは、昔からよく知っているあのイエスではないのか、そのことに思いが向くんですね。この人は大工ではないか、マリアの息子ではないか、あ、一応申しておきますが、この人は大工ではないかというのは、別に大工さんの職業を見下しているわけではない。そういう差別をしているわけではないの。もともとは、あの大工のイエスだろう、そういうイメージなんですね。つまり、自分たちがよく知っている、みんなと同じように仕事をして生きている、普通の大工として、一緒に自分たちと暮らしている、そういう人に過ぎない。まあそういう意味合いです。つまり私たちは、すでに知っていること、長いこと慣れっこになっていて、もう当たり前になっている枠から、こう外れることに対して、それを深く受け入れることができないんですね。一時は受け入れても、一時ははっと思って受け入れても、すぐに忘れてしまう。はじめはこれこそ神の御業だと思う。神をあがめる。でもそれを受け入れ、イエス様からそれを受け入れて、自分が新しく変えられていくようにはならない。あ、これはあのイエスじゃないか。まあ、ちょっと言葉は悪いですけども、放たれ小僧の時期からよく知っているあの子だろう。そこへ行ってしまうんですね。でもそもそもイエス様が私たちに伝えようとしているもの、今イエス様が私たちに伝えようとする福音とはどういうことか。根本的にはそれは私たちがすでに知っている世界、私たちがもうよく馴染んでしまって当たり前になっている世界をいつも乗り越えさせるものです。こういう自分を神様の恵みに改めてこう開かれていく、開いていく。そのことが求められることなんですね。イエス様は言いました。見よ、神の国が近づいた。 あなた方は悔い改めて、自分の方向を転換して、福音を信じなさい。もちろん過去のこと、今までのことが全部ダメだ。そう否定するわけではないのです。しかし、神の御業は、そうやって、こう、時とともに古びていく、固定化してしまうものの中に、決して安住することはできない。私たちがいつも新しい世界に踏み出していくように、いや、神様が招いているその神様の恵みの中に踏み出していくように招いてくる。そういう力がある。それは時には痛みを伴うでしょう。時には自分が、こう、壊されていくような思いさえあるかもしれない。それでも、呼びかけてくださるイエス様に応えて、そのイエス様に信頼して、この古い自分をイエス様と共に十字架につけるようにして、一つ一つ応えていくことが求められているのであり、そこに神の祝福が始まっていくというのです。ナザレの繰り返しですが、ナザレの人々がつまずいたのは、まさにそういう新しい招きに対してです。イエス様の語る言葉や見業に、感心はしても、驚きはしても、感心はしても、そこで今までの自分を乗り越えていくことができない。むしろ反対に、自分たちが昔から知っている、自分たちの世界の中にイエス様を引き戻すんですね。引き戻そうとするのです。今まで平穏無事に生きていたあの世界にイエス様さえも引き戻してしまう。で、このことは言うまでもなく、この時のナザレの人々だけの話ではありません。イエス様に従った多くの弟子たちもそうでした。さらに言えば、今イエス様を信じ、イエス様に招かれてここに集まっている私たちも、やはり同じです。同じことが問われるのです。感心するかもしれない。感動するかもしれない。いやーと言って驚くかもしれない。でもふとしたことで、古い自分にあっという間に戻ってしまう。イエス様の十字架を共に追うということよりも、今までの生活にイエス様を引き戻そうとする、引き込もうとする。六節に言われておりました。イエス様はナザレの人々の不信仰に驚かれた。まさに今の私たちにもこれは問われている。イエス様のナザレの人たちを批判していればいいのではありません。こういうふうにならないようにしましょうね。そう言ってればいいのではない。今の私たちをイエス様はどのように見ておられるか。私たちが信仰と呼んでいる、これをイエス様はどのように見ておられるか。それが問われているんです。では、そのような問い、私たちの中にある不信仰を鋭く見抜いて問われるイエス様の問いをしっかりと踏まえながら、しかしその上で、今日の御言葉のメッセージについては、もう一歩踏み込んで耳を傾けていきたいのです。イエス様は、ナザレの人々の不信仰に驚いて、ナザレではほとんど奇跡を行うことができなかったと、言われています。それではイエス様はもう マダイの人々を見捨ててしまったのか。この連中はもうダメだ。そう言ってさっさと見限ってしまったのか。不信仰があれば神様は聞いてくれない。そういう話なのか。そう言うならば、やはり決してそんなことはないというのが聖書の答えです。まあ確かに今日の箇所ではナザレの人々に対してこれ以上のことは記されておりません。でも福音書全体を見るならば、聖書全体から見るならば、これでおしまいだということは決してないのです。でそのことを思うためにも、この前の箇所、先々週でしたか、すぐ右のページの5章の25節以下で学んだ、出血の止まらない病気を癒された女性の話をもう一度思い出してみたいと思います。この人は確かに本当に奇跡を持って大変な病気を癒していただきました。しかも最後には、あなたの信仰があなたを救ったとまでイエス様に喜ばれた人です。あなたの信仰があなたを救ったのですよ。そのように喜んでいただけた人。でもちろんそれはその通りなんですけれども、ただ前に学びましたときに、聞きました。この人の信仰はそんなに立派な信仰だったのか。そうではなかったですね。さまざまな事情が背後にはあったんですが、はじめ彼女はイエス様に隠れて、こそこそ後ろから近づいて、イエス様にわからないようにその癒しを盗み取ろうとしたような人なんです。黙ってこっそりイエス様の衣に触れば病気が治るだろう。信仰深いといえば信仰深いんですが、でもはっきり言えば迷信です。迷信じみたご利益宗教丸出しです。でも、イエス様は、そういういい加減な信仰に驚いて、彼女を見捨ててしまったかといえば、そうではありませんでした。むしろ、まず彼女の病気を癒される。そのようにして彼女をご自分のもとにぐっと引き寄せた後に、改めて彼女をご自分との一対一で向き合う、一対一で語り合う会話の中に、交わりの中に導かれる。そしてその交わりを通して、ご自分との交わりを通して、彼女を、それまでの自分を超えた信仰に、今までの自分のすべてを、十字架につけるようにしてイエス様に明け渡して従っていく信仰へと導き入れてくださった。招き入れてくださった。ただ病気が治っただけではありません。今までの自分をイエス様に明け渡しながら、今までの自分を十字架につけて、イエス様と共に十字架につけるようにして、イエス様との交わりの中に入っていく。その信仰へとイエス様によって導かれたのです。イエス様はそこまで彼女を初めから愛してくださって、彼女の信仰云々ではなく、初めからイエス様が彼女を愛してくださって、ご自分から彼女を引き寄せてくださり、その不信仰を信仰へと変えてくださった。そのようにしてこの人は、神の国の一員とされたんですね。このようにしてこの女性は、神の恵みの中に生きる女性、一人の人に 作り変えられていった。ナザレの人々のことに話を戻しましょう。彼らもイエス様との古い人間的なこうつながりが、まあ、しがらみ、かえってしがらみのようになって不信仰に陥ってしまいました。この時はつまずいたのです。でもそれでおしまいか。そういう不信仰な人たちは恵みには預かれないのだ。そういう話なのか。そうではない。今すぐではないかもしれません。しかし、イエス様がナザレの人々を忘れることはないのです。いや、むしろイエス様は彼らの不信仰こそ、いや、不信仰な彼らをこそ、心に留めてくださり、不信仰な彼らのために、あの十字架に至る道を歩んでいかれる。不信仰な人を本当の命をもたらす信仰へと導くために、ご自分を十字架に捧げていく、あの道を歩んでいかれたのです。イエス様ご自身がそのようにして、ご自分の生涯を捧げて、すべてを捧げて、不信仰なものを神の恵みに生きる信仰者に変えてくださる、変えてくださった。信仰とは何なのか。改めて私たちは、やはり、聞き取りたいと思います。恵みに預かるために、自分で本当の信仰を作り出す必要は、まあ、はっきり言えばないと言うべきです。信仰は私たちが自分で作れるものではありません。しかし、そういう私たちの中に、そういう私たちのためにイエス様が十字架をもって、復活をもって、信仰を作り出してくださる。私たちはそのイエス様に全てを委ねて、今までの自分を一つ一つ打ち破られるようにして明け渡していくのです。そこに私たちの信仰の歩みがあり、神の恵みに預かって生きる、神の恵みによっていつも新しく起き上がって歩み出していく祝福の歩みがあるのです。イエス様の御声に私たちは繰り返し繰り返し耳を傾けて参りたいと思います。まあ、つまずくことも多いでしょう。失敗することの方が多いかもしれない。でもそういう私たちのためにイエス様は十字架の道を歩んでいかれた。今もまた十字架を持って私たちを探し求めていてくださる。そして私たちの信仰を実現してくださる。このイエス様に聞き従っていく歩み、このイエス様に信頼して委ねていく信仰を私たちはいつも新たに学んでまいりたいと思います。そこに恵みがあることをまた改めて覚え、このところから歩み出していきたいのです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは今日も私たちを愛し、また喜んでくださって、ご自身との命の交わりの中に招いてくださったことを感謝します。自分自身を振り返るならば、自分にしがみついて、よく知っている古い世界に囚われがちなものであること、改めて思います。しかしそういう私たちをこそ、十字架と復活の恵みを通して、信じる者へと作り変え、恵みのうちに生きるように、招いてくださっていることを感謝をいたします。 どうかあなたの恵みに信頼し、喜んで従っていくことができるように、私たちに御言葉を与え、いつも導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。